QIC。
こちら東京都町田市からいただきました45歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
音楽評論家の田中総一郎氏が1日学生時代の思い出を振り返ったツイート、まあ、X を投稿しまして、でこれがこういう内容でした。発売日に FM 雑誌を買って、めぼしい番組にマーカーで線を引いて、放送された時にカセットにひたすら録音。学校のクラスメートや後輩、同じ学年の友達じゃないやつにもレコードを買わせて、で、それでも手に入れられないレコードは、レコード屋で万引き。これってまずくないですかっていうことをいただきました。まずいでしょうね。まあね、いつもあのいろんな必要なものを万引きで済ませてる木田上さんですけど、どうですか。
何がどうですかね。いやいや、万引きについてどうですかですか。何についてどうですか。
いや、だからこの音楽評論家の田中さんがですねあの、はい、その学生の頃の思い出を語ってる、綴ってるわけですよ。
はい。
FM 雑誌、 FM 雑誌ってわかる。
いや、わからないです。
昔 FM レコパルとか FM ファンとか週刊 FM っていう FM 雑誌っていうのがあって、要するに FM、まあ、FM のその番組表がついてるんですよ。
うん。
あの、1ヶ月間ぐらいの。で、それで。
とか、テレビのは、テレビ欄ってことか、テレビ
欄。まあまあ、それに近い。
テレビ欄みたいな感じですか。はい。
で、その、はい、それぞれの番組でどういう曲が流れるとか、どういうアーティストが紹介されるとかっていうところまで書いてあるんですよ。で、それを見て、その番組をそのチェックして、で、まあ、いわゆるエアチェックってやつですね。その時間、その放送される時間に、その、当時はまあカセットテープですよ。カセットレコーダーをセットして、番組を録音するわけですよ。で、番組全体を録音する人もいれば、その音楽の部分、では続いて曲を、聞いていただきましょう。誰それで、なんとかかんとか。つって、そこでカチャって動かして、曲だけ録音すると。で、そして曲だけ貯めて、その、まあ、レコードを買いたいけれど、お金、お小遣いが足らなくて買えないという場合なんかに、その、ラジオ、FM は、まあ、比較的音質が良いということで、その、音楽を録音するという人たちが、まあ、あの、山のようにいたわけですよ。私もその中の一人だったわけですけれど。で、まあ、ね、それで、今書いてあるように、学校のクラスメートや後輩、同じ学年の友達じゃないやつにもレコードを買わせて、で、それをその、お互いに貸し借りして、それをカセットテープに録音して撮っておくと、ライブラリーにしていくというようなことですよ。だから下手にあの、何のレコードを買ったとかって言うと、もうね、あの、全然知らないやつまでやってくるんですよ、あの、教室に。
うん。
えのきだくん、えのきだくん、あのアルバム持ってるって聞いたけど、貸してくれんとかって言ってくるんですよ。で、あの、えのきださんは、あの、レコードに関してはものすげえケチだったんで、私絶対貸さなかったです。あの、貸すって、あの、相手がね、信用できるやつだけ貸してました。その、何が信用できるっていうかっていうと、レコードの扱いを、その、ちゃんと知ってる、その、間違いないやつ、には貸すことがありましたけど、そうでない、あの、うぞうむぞうには絶対貸さなかったです。変なとこに指紋つけられたりとかね、うん、あの、変なこと扱いをされて、あの、張り飛びするような原因になったりすることがあったんで、もう貸さないです。で、だったらもう、あの、レコードは貸せんけど、あの、カセットに入れてやることはできるよ。カセットテープ持ってきなっせ、とかっつって。で、あの、要はコピーをしてあげるという、まあ、それはよくやってましたけどね。まあ、当時はその著作権的に非常に緩い時代でしたから、まあ、そういうのが許されていたかどうかわかんないけど、まあ、基本やっちゃいけないんだけど、まあ、当たり、まあ、まあ、あの、まあ、黙認されてたという時代ですよ。ただこの、はい、どうぞ。
あ、私、そのラジオじゃない、それはラジオでやってたってことですよね。
ラジオだね。
レコードか。
レコードかラジオだね。FM。
うん。で、自分の好きな曲を集めて、自分なりのオリジナリティを作ってたってことですよ。
まあ、そういうのもいるし、もう、あの、ランダムにいろんな曲が入ったまんまで、それで聴いてるっていう人も、俺はどちらかというと、そのランダムなの多かったですよ。 例えば、うん、そうですね、その熊本はほら民放の FM 局がなかったから、俺がその子供の頃は。で、はい、熊本の民放 FM ができたのはご案内の通り1985年の出来事でしたからで、その時はその放送局に私いましたからねで、あのだから それまでは NHK なので、じゃあ NHK で割と、うん、あの自由にその音楽をリクエストをかけてくれるような番組って言ったら、その夕方6時からやっていた夕べのひとときっていう1時間の生放送があって、でこれはハガキを書いたら意外と紹介してもらえたんですよ。で私もせっせとあのハガキを書いて、で、あの、ただ単に、あの、なんすか、あの、リクエスト曲とかだけ書いちゃダメで、あの、短くて、気の利いたメッセージを添えるか、あるいは、なんか、パーソナリティが、こう、興味を引くようなカラフルなイラストを書くというのが、大体、こう、採用の、なんていうんですか、度合いを高める、技。でありましてね。で、なぜそんなことが言えるかというと、NHK 熊本放送局に当時行きますとね、スタジオの外側の廊下のところに、その、夕べのひとときに寄せられたハガキがずらーって貼ってあったんですよ。で、やっぱ上手い人のやつがそこにずらーって貼ってあって、例えばアーティストの似顔絵であるとか、本当に上手な人がいて、で、やたらなんかね、俺が見に行った時はね、なんかやたらいたのは朝岡めぐみさんのね、なんかイラストを描いてる人がいて、でもそんなに朝岡めぐみの曲ってかかったかなとかって思って、でも、なんかそういうようなことで、リクエストがこういろんな曲が流れて、それをまあ録音してるっていうカセットテープ、多分私20巻ぐらい今も持ってんじゃないかなと思いますけどね。ケアさんの時はもう、大丈夫？もう民放はできてたですかね。
民放？何の民放ですか？
FM 中九州。
ああ、そうですね。それはありましたけど、うん、はい。
でもまあ、もうその頃はだって、もうなんか、ね、CD がもう普及しや
すい、
ね。
そうそう、だからレンタル CD で自分なりにさ、録音したりとか。あとはその有線放送で何曲目っていうのを録音したりとか。
ああ、さすがやっぱね、インサイダーですからね、有線放送の。
何ですか、インサイダー
って。いや、だから内部でそういうようなことやってたんだなと、
まあ。内部じゃなくて、ちゃんとリクエストしてですよ。
うん。
電話で。
ああ、そうですか。
はい。
まあ。懐かしい話ですけど、ただこのお便りの主題からするとちょっと問題なのは、その最後のこのレコード屋で万引きっていう、はい、
ああそうですね、それはいかんですね。
レコード万引きとかって俺はしたことないからね。
わかるんじゃないですか。
いや、レコード万引きしたやつの、エピソードとかはいっぱい知ってるけど、俺はレコード屋ではちゃんとなんかこう金を使うというのがなんかプライドというか、盗むとかって絶対なかったな俺は、うん、なぜかというとやっぱレコードの単価だとか知ってたから、そんなことやったらレコード屋さん、個人経営のレコード屋さんとかって大ダメージなんですよ。書店とかもそうじゃないですか。書店で本盗んだらやっぱりダメージ大きいんですよ。だからそういうのは絶対やっちゃいかんというふうにやっぱり私は思ってたので、万引きなんていうのは全くしたことないです。でやっぱでもこういう なんでこういうのをこうわざわざ書いちゃうかね、ツイートでわざわざ書かなくてもいいんだけどね、まあ、不思議なことやる人がいるなと思って、まあ、ある種の炎上ということになってるようですけどね、本当に自業自得かなと思いますが、やっぱ言葉を選ばない人ってのはやっぱ大変ですね。ね、
だからある意味今の時代は本当いあれですね、音楽も自由にねダウンロードして聴けるし、
いやだからいや俺そいいのか悪いのか俺には分からない。
その物になる、なんていうんですか、そのレコードだったり、まあ、
要するに
CD だったり、
そのダウンロードとかそのサブスクの場合は。音楽はそれは聴けるけれど、その ライブラリーというか自分の手元に置けないわけじゃないですか。
まあまあそうですね。
ええ、そのまあレコード版であり CD 版でありってそのマテリアルが手元にないわけですよ。うん、でそのそれってどうなんだろうなと思う時があって、で結局、まあでね、なんかあの無限レンタルレコードみたいなもんじゃない、なんかある、まあ、ある意味。
そうですね。
で永遠に自分の手元には来ないっていう気がして、なんかねあの
でも劣化も、ね、
便利は便利だと思うけど、え、劣
化もし物じゃないから劣化もしない、
ね、それはもちろんそうですよ、それはそうですけどね、
うん、音も一番いい状態でって感じ。
ただほらやっぱレコードってそのジャケットいわゆるジャケ買いをする人もいるわけで、まあ
はね、はいはい、そこがいいって、まあね、うん、思うんですよね。そうです、
俺どちらかというとジャケ買いの人間だったからね、だからまあ、
まあそうですね、
ないのはどうもね、
うん、
まあまあまあ時代だからしょうがないかと思ってます。
そうですね、時代ですよ
ね。続きまして京都府宇治市からいただきました。49歳兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
たたたた大変です。韓国のユン・ソンニョル大統領が12月3日深夜のテレビ番組で主要野党の共に民主党が、朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮に追従して反国家活動を行っていると非難しました。そしてなんと戒厳令を宣言し大騒動になりました。この戒厳令は6時間で解除されたものの政局は大混乱となっている模様です。さて榎田大統領が戒厳令を出すとしたらどんな時ですかってよくわかんない質問出してくる。さあ木上優子解説委員に戒厳令について、解説をしていただきます。よろしくお願いします。
戒厳令って漢字でどう書くんでしたっけ。
戒めた厳しい命令。
あ、
戒厳、
戒厳か、戒める
厳しい、ええ、厳しく戒める、
そのままじゃないですか。じゃあ
だからどういうことになるんですかこれ。
え、厳しく戒めるような言葉、
ええ、いや言葉じゃないですよ、それ実際何が行われるんですか、戒厳令というものは。
あ、え、戒めなさい
誰が。
え、あの国民が。
ああ、そうですか。あのこれはその緊急事態ですよね。例えば戦争や自然災害や暴動やら何やらかんやらという、そういったことが起きた時に、政治の力ではコントロールがこうできないぞとなった時に軍隊を動かして、要するに武力を持って国内外のまあ一部の地域だったり、あるいはもう全土全国をまあその戒厳令というのをこうまあ、布告するわけですよね。でその戒厳令が敷かれた地域は、まあ、通常の法律だとかあるいは憲法だとかのその一部効力というのが失われます。まあその全てを軍隊が、牛耳るということになります。まあ全部とは言わない場合もあります。あの一部分、行政とかの一部分という時もあるんですけど、まあともかく、軍隊がある程度その全権を握るという状態でありまして、でこれをそのまあこれはその法律にのっとってやると、そのむちゃくちゃにやるといわゆるクーデターとかそういうやつと違いまして、テロとかと違いまして、あくまで政府がそういうふうな判断をして軍隊を使うということになってきますね。で、まあ、あの、もう一つ似たようなやつで、戒厳令に似たようなやつで、非常事態宣言っていうのなんですけど、これは、その、例えば国の、三権ですね、立法、司法、行政の一部または全部を、まあ、その軍にまあ、その権力を移すということではなく、そのあくまで三権、立法、司法、行政が、ちゃんと動いた状態で、国にいろんな国の国民やら何やらにいろんなその縛りを行うというのが非常事態宣言。まあこれはあのコロナの時なんかもありましたけどね。で、 まあ、日本ではあのちゃんとした戒厳令っていうのはそうですね、日清戦争の時と日露戦争の時に、日清戦争の時は広島、日露戦争の時は長崎で戒厳が布告されていたと思います。でそれはどういうことかというと、まあ、戦争をやってるということで、その政府の出先機関、いわゆる大本営が広島や奈良に置かれたということで、そこを警備するために得体の知れんやつらが簡単にこううろちょろせんようにっていうことで戒厳令が敷かれたということであって、そのなんかものすごいおどろおどろしいような状態ではなかったと思いますね。でその後日本では行政戒厳っていうのがあって、軍隊に全面的にやらせるってことじゃなくて、あくまで行政機関の一機関として軍隊を使うというふうに考えていただいていいと思うんですけど、それは、日露戦争の直後の日比谷焼き討ち事件って1905年だったっけな、それと、1923年関東大震災で、226って何年だっけ、1936年、昭和11年だよね、の、2.26 事件の時、まあ、これ東京に、この行政戒厳、まあ、簡単には戒厳令が敷かれたということです。まあ、この、韓国の大統領さんもちょっと土地狂ったようで、いろいろ言われてますわな。なんか、美人の奥さんがいるんだけど、その美人の奥さんが、いろいろと問題のある人らしくて、で、その人に、その、警察の、まあ、失職の手が及びそうになったということもあって、この戒厳令を出したんではないかなという、そういう話まで出てますけど、まあ、何が本当かは、これからおいおい分かってくると思うんですけど、まさかこんな、まあ、韓国で戒厳令なんていうのを出すとは、ちょっと、もう思わなかったですね。しかも夜中だったんで、私寝てましたから、なんていうのかな、戒厳令が出てる最中はずっと寝てたので、何が起きてたのか全然知らなかったという、もう、そういうことですよ。
あ、それってですよ。
はい。
なんか、やっぱ、向こう危ない、今危ないっていうか、
ね、
向こうに、住んでる日本人の方が、
はい。
なんか今帰ってきてるんでしょ、なんか治安が危ないかなんかで。
いやいや、気持ち悪いから帰ってきてるでしょうけど、まあ、要は、その、国会の中にいる野党系の、その、いくつかの党があるわけですけど、そこの人たちの力をそぎたいわけですよ、大統領は。で、はい、で、それをその、もう、言論で何ともならないもんだから、軍隊を使って、国会に軍隊を突入させようとしたわけですよ。
うん。
ところが、その、国会の中には野党の人たちがいて、で、うん、韓国のその法律では、その国会議員が、そのある一定数、この戒厳令に反対すると、戒厳令がストップされてしまうんですよ。
うん。
だから戒厳令やるよって大統領が言っても、国会議員がまとまって束になってかかったら、戒厳令を止めさせることができるわけ。
できない。
うん、いや、できるわけ、うん。で、それで止めさせちゃったわけですよ。だからそれ、うん、そうなるって分かってるのにやったっていうのが謎でね。で、
うん、
まあ、何がしたかったのかよくわからないんですけど、まあこれ、日本だったらどうなるんだろうとかって思ってる人結構いるんですけど、日本じゃこんなこと、まず起きないですよ。
ないですね。
うん。例えば、私は高校の頃でしたけれど、1980年に韓国で光州事件っていうのが起きて、あれはもう本当に何ですかね、多感な時期、榎木田少年がニュース映像を見ながら、本当に衝撃を、感じたというか、ショックな映像でしたよ。その、向こうの、軍隊が、その、なんだ、いわゆる警棒、棍棒でね、そのデモ隊をぶん殴ってるわけですよ。ガーンと。で、あれ多分男子高校生だったと思うけどな、なんか制服着てたお兄ちゃんだったと思うけど、その、警棒が頭にヒットして、脳みそが飛び散る写真ですよ。だからもう本当にそのあんな同じ民族同士でそんなことやるんだと思って、なんちゅう国じゃ韓国はというふうにアントニーは思ったんですよね。で、 だからああいうのを、まあ、我々の世代だから今50代60代とかっていう世代はそのかなりなんでしょうね、コントラストのはっきりとした印象として公衆事件っていうのを見てる人、その映像で分かってる人っていうのは結構いるし、当然のことながら韓国にはそういった人はもううじゃうじゃいるわけで、でやっぱ戒厳令とかなんとかっていうのが出るっていうのがどれほどそのおぞましいことなのかっていうことを、まああの肌、まあ、なんていうかな、その、あの、皮膚感覚で知ってる人たちが、その韓国にいっぱいいるわけですから、それなのに、ようやったな、こんなことを、というふうに、まあ、その、褒めてるんじゃないですよ。なんでこの大統領はそんなふうにな、土地狂ったことをやったんでしょうかっていう、まあ、あの、細かい情報とかはまだ私も精査してないから、あの、今後、その、いろいろ分かってくるんでしょうけれど、その、ともかく、なんか、不思議でならなかったです。でこれによって韓国はまた変な方向に行くでしょうね。でひょっとするとこの大統領が失脚して次出てくる人たち、新しい人、その人はまたぞろ反日、また日本を敵視してめちゃくちゃやれる人たちが出てくるだろうなという話がありますんで、これで日本と韓国の関係がますます冷え切るっていう可能性もまあ予想できますしね。なんだかよくわかんねえなあと思って見ているところです。ちなみに、榎田大統領が戒厳令を出すとしたらどんな時でしょうか。令和新選組が政権を取った時です。一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、まあ、いろんなことをちょっと語ってみようかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
ねえ、
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。
世界のファッション、タマキン。